使徒行伝の福音第77回神の家族という主題で使徒行伝の21章27節から最後の40節までです。先週は1週間かけてテレビの録画天地創造を見ました。何しろ3時間もかかる映画ですのでね、ようやく先週2日ちょっとかけて見たわけなんですけれども、これがですね、昔岩手の一ノ関で見た記憶があるんです。今回調べてみたら1966年が封切りだと言います。はい、皆さんはその時何歳でしたか？まだ生まれてなかった人もいますけれども、私は15歳なんですね。だから中学生か高校生の時に見た記憶があるんですよ。暗い映画だよなというふうに思ってですね、見てみたらやっぱり暗かったわけなんですけれども、内容は天地創造、エデンの園で食べちゃいけないっていう、あの禁断の実を食べたっていう原罪ですね、カインの殺人、バベルの塔、ノアの洪水でインターミッションがあって途中で休んでですね、それからアブラハム物語、そこにソドム・ゴモラの滅亡というのが出てきて、最後はアブラハムによるイサク奉献。全体がですね、もうずーっと夜みたいなんですよ。やっぱり暗いなと思って、その時の印象をまざまざと思い出しました。あの映画を見た時にですね、中学生か高校生の私は、神様怖い、怖い神様さよならと言って、私は一ノ関を出る時に、あと教会に行くのをやめたんです。ただ一番最後にイサク奉献の時に神様がアブラハムに語るんですね。エイブラハン、エイブラハン、あなたが私を恐れるということがよくわかったって、あのエイブラハンという言葉はね、優しい神様の声だったなということをあの時そう思ったのは覚えていたわけなんです。でしょうがないからもう今回は最後まで出演するキャストなんかを見てみました。そしたら誰が作曲したかというと真由角敏郎だそうです。1966年にもう日本人があの映画の曲を担当してるんだ、そんなことがありました。なんでこんな話をしたかというとですね、今日のところをもし映画にしたら本当にスペクタクルだと思うんですよ。今日のところはエルサレム騒動と呼ばれる場面なんです。これがパウロのローマ行きを決定づけたところなんですけれども、時は紀元56年の五旬節で、世界中からエルサレムに人々が集まってくる時なんです。ユダヤ教三大祭りの中の一つです。ペンテコステとも呼ばれる、そういうお祭りの最中なんですよ。場面は神殿の中庭です。そこでパウロが殺されかけるんです。駆けつけたのがローマの守備隊です。千卒長という言葉、千人隊長という言葉が出てきますから、千人ぐらい駆けつけたのかもしれない。そこでパウロは担ぎ出されてですね、そして命拾いをする。これは映画にしたら絶対にウケるぞと思うところなんですけれどもね。ということで今日はエルサレム騒動です。まず皆さんをパウロ時代のエルサレムの神殿のところにご案内いたします。今日は私なんかあの観光ガイドみたいな感じですね。はい、中古をご覧ください。皆さんは今どこに立っていますかというとね、中古のコラムのところ、皆さんは今異邦人の庭にいるわけです。そして向かいに見えるのは何ですか？神殿なんです。まだこの時は神殿があったんです。あと14年後にローマによって完全に破壊されますけど、まだあったんです、この時は。で、そのところにですね、赤い丸印が2つあるのを分かりますか？ここには、ラテン語とギリシャ語で、こんな風に書かれているんですよ。異邦人は何人たりとも神殿、隔壁内への立ち入りを禁ず。違反者は直ちに逮捕され、死が伴う。と警告してあるんです。異邦人というのは、ここで神殿を眺めている分には安全なんですけどもね、この石板が発掘されているんですよ。この前トルコに行ってきましたけども、イスタンブールのトルコ国立博物館に確かにあるんです、これは。発見されてあるわけなんですよ。さて、この左側にですね、アントニア要塞というのがあります。ここに実はローマの兵隊たちが駐屯しているわけなんですよ。どこにあるのかというと、 エルサレム神殿駅の北西方にあって、ここからは見えないんですけども、ここにローマ兵たちがいたんですね。これはね、ご覧の通り非常にかっこいい建物なんですけれども、実はヘロデ大王が自分の王宮を神殿の横に作ったんです。どういう配置図になっているかというと、この右肩上のエルサレム神殿駅というのを地図をご覧になってください。皆さんは今異邦人の庭にいるわけです。その神殿を挟んで向こう側にアントニアの要塞というのがあるわけなんですよ。そこにローマ兵たちがいてですね、始終感心してるわけです。何かことが起きたらですね、ローマが一番嫌うのは騒動なんです。約30メートルほどの塔が立っていますので、全部見渡すことができるんですね。ヘロデ大王はこのように最初は自分の王宮として建てたんですけども、後にローマが支配するようになると、ローマ総督が普通はカイザリアにいるんですけども、エルサレムに来た時の官邸に使ってください。でそこにいつもローマ兵が約1000人駐屯するという形にしているわけなんですね。ヘロデ大王は昔マルクス・アントニウスという人と友達だったんです。アントニウスとクレオパトラって知ってますね。ロマンスがあるわけなんですけれども、このアントニウスの名前を付けたんです。でアントニアの塔というふうにしたわけなんですけれども、ここからドワーッとローマ兵が繰り出してくるというね、そういうことなわけなんですよ。さてパウロが逮捕されたということの顛末なんですけれども、27節からですね、このように書かれていましたね。何かの期間が終わろうとしていたとき、これは清めの期間なんです。アジアから来たユダヤ人たちが宮の内で、神殿の内でパウロを見かけて群衆全体を煽動し始めた。で、パウロに手をかけて叫んだんですね。イスラエルの人々よ、加勢に来てくれ。この人は至るところで民と律法とこの場所に背くことをみんなに教えている。その上になんとギリシャ人を宮の内に連れ込んでこの神聖な場所を汚したのだと叫んだんです。パウロは入れるんですけども、異邦人が入っちゃいけない、この壁の向こう側にギリシャ人を連れて行った、これは由々しきことだと叫んだわけなんですね。このアジアから来たユダヤ人というのはエペソから来ているということが他の訳ではあります。エペソにはパウロが3年いて伝道したんですよ。その時に、ユダヤ人のようになる必要はない。私たちは割礼なしでクリスチャンになることができるんだということを言ってですね、そのエペソのユダヤ人たちは苦々しい思いでいたわけなんです。そのエペソの人たちがここに来てたんですよ。そしてパウロをこんな風に言っているわけなんですけどもね、29節、彼らは前にエペソ人とトロピモが、この人ギリシャ人なんです。パウロと一緒に街を歩いていたのを見かけて、その人をパウロが神殿のうちに連れ込んだのだと思った。誤解したというふうに、ここには書いてますけど、実は誤解じゃないんです。連れ込んだと決めつけて、パウロが神殿の中に異邦人を連れ込んだんだというふうに、あの時の鬱憤を晴らそうとしたということなわけなんですね。そしてこの神聖な場所を汚してしまったのだというふうに人々を煽っているわけなんです。この神聖な場所というのはもうお分かりかと思いますけども、壁で仕切られた神殿側なんですね。そこにあるのは隔ての中書きなんです。ちゃんと警告がなされているわけなんですね。でパウロはこの金を犯したというわけなんですけれども、しかし金を犯してはいないんですね、このところはね。パウロは行く先々で騒動が起きるわけなんですけども、エルサレムでも決定的に起きてしまったというわけなんです。で、この隔ての中書きになっている壁なんですけれども、なんかこれ見てみるとですね、ちょっと走って高飛びすれば越えられそうなところですね。そのぐらいの高さなんですけれども、ここは絶対越えてはいけない。異邦人は入っちゃいけないと言われているところなんです。異邦人に似ている言葉は外国人です。私たちも外国人を見ると外人、外人言いますね。外国人を見たときに皆さんはどんなふうに思いますか？私はね、どこから来られたのかなというふうに、すごく関心があります。それから、どんな言葉を喋るのかも、いろんな興味を持つわけなんですけれども、 そういう外国人あるいは外人というのと異邦人というのは似ているようですけども違うんです。異邦人というのはユダヤ人が自分たちは神様に選ばれたっていうそういう誇りを持っているわけなんですよ。そして幼い時に男の子は割礼を受けますから神様から選ばれていない割礼を受けていない外国人は神様から祝福されていないんだっていうねそういう自分たちと外国人を区別して、まあ、はっきり言って区別よりは軽蔑なんです。軽蔑してるんです。汚れた民。我々は祝福された民。というふうな、そういう清められていないよそ者、もしくは部外者という意味が込められた言葉なんです。だから異邦人は入ってはならない。あなた方が神聖な領域に入ると、そこは汚れてしまうから入るなと。入った場合には、死罪が伴うという、そういう警告なわけなんですね。パウロがその金を犯したというので、このエペソから来た人々が暴動を起こしたわけなんです。30節ご覧ください。どのような暴動か。そこでエルサレム全体が騒ぎ出し、民衆が駆け集まってきてパウロを捕らえ、宮の外に引きずり出した。そしてすぐ、その後に宮の門が閉ざされた。というわけなんですね。それで、これは大変なことになったわけです。31節、彼らがパウロを殺そうとしていたときに、エルサレム全体が混乱状態に陥っているとの情報が、守備隊の千人隊長、千卒長に届いた。そこで彼は早速、兵卒や百卒長たちを率いて、その場に駆けつけた。人々は千卒長や兵卒たちを見て、パウロを打ち叩くのをやめた。というわけです。千人隊長は、パウロに近づいてきて、彼を二重の鎖で縛っておくように命じた上、パウロとは何者か、また何をしたのかと尋ねたと。ところが群衆はわーわーわーわー言ってるので、収拾がつかないというふうなことなんですね。さて、このところで、21章の10節と11節に、港町カイザリアにいたとき、石巻にいたときというふうに考えてもいいかもしれませんね。その時に、アガボという預言者がユダヤから下ってきて預言をしたということが書かれているんですよ。21章の10節ご覧ください。幾日かカイザリアに滞在している間に、アガボという預言者がユダヤから下ってきた。そして私たちのところに来て、パウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている。この帯の持ち主を、ユダヤ人たちがエルサレムでこのように縛って、異邦人の手に渡すであろう。そのことがまさに今起きているわけなんです。この予言が実現しているわけなんですね。パウロは兵隊たちに手を縛られて担がれながらです。こんな風に言ったとあります。35節見てください。パウロが階段に差し掛かった時には、群衆の暴行を避けるため、兵卒たちに担がれていくという始末であった。大勢の民衆があれをやっつけてしまえと叫びながらついてきたからである。パウロが兵営の中に連れて行かれようとしたとき、戦争長に、一言あなたにお話ししてもよろしいですかと尋ねると、戦争長が言った。お前はギリシャ語が話せるのか？この当時、エルサレムでユダヤ人が語っていたのは、ヘブル語の一種でアラム語と呼ばれるものなんですけれども、パウロがギリシャ語で語りかけた。まあ今で言うとですね、日本人が英語で話しかけるような、当時の共通語がギリシャ語、ラテン語だったので、そのように話しかけたのでびっくりしたわけなんですね。それで戦争長はこのように尋ねています。ではもしかお前は先頃反乱を起こした後、4000人の刺客を引き連れて荒野へ逃げていったあのエジプト人ではないのか。なんかこの辺話がなんかちぐはぐのような感じがするかもしれません。でもね、確かにこの当時そういう騒動が起きたんです。なんでエジプトがギリシャ語なのかっていうふうにちょっと思いますね。でもね、この当時エジプトを支配していたのはアレキサンダー大王の4人の将軍のうちの1人、プトレマイオスという人の作った王朝なんです。だからエジプトではこの時ギリシャ語が話されていたんです。それで反乱を起こした人たちはですね、ギリシャ語を話していたので、ああお前はあのエジプト人かというふうに尋ねたというわけなんですね。しかしパウロはこのように答えています。パウロは答えた。39節ですね。私はタルソ生まれのユダヤ人で、キリキアのれっきとした都市の市民です。 お願いですが民衆に話をさせてくださいと言うと、戦争長はびっくりしてですね、タルソ市民ということはローマ市民ということを意味しているわけなんです。だから戦争長は許可するんですね。40節、戦争長が許してくれたのでパウロは階段の上に立ち民衆に向かって手を振った。すると一同がすっかり静粛になったのでパウロはヘブル語で話し出したというわけなんです。今度はギリシャ語じゃなくてヘブル語で話し始めたというふうなことなんですよ。あ、これから話が始まるんだということで、話の内容は22章になりますので次回になります。ここまでのところをですね、本当に映画になるような形でルカが書いてるんです。実はね、これ喜びを持って書いているわけなんですね。なぜこんなにもルカは詳しく書いてるんだろうかというふうに思うわけなんですけども、実はこの騒動の意味は5年後に書かれた手紙の中に明らかなんです。今紀元56年ですけども、5年後にパウロはローマに行ってですね、獄中にあるんです。囚われの身になるんですけども、たくさんの手紙を書き残しているわけなんですよ。そして今それが新約聖書に残っているんです。その中の一つにエペソ人への手紙というのがあります。この騒動の意味というのがパウロははっきり書いているわけなんですね。2章の11節からのところなんですけど、特に14節にですね、パウロはこのように書いています。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼしてしまったのである、と言っているところがあります。ここで隔ての中書きという言葉が出てきます。何だと思いますか？神殿にあったあの壁ですよ。こっから入るな、お前たちは汚れている。その当時もし日本人がいたらですね、石打ちの刑にあっていたでしょうね。どう思いますか？お前たちは汚れていると言われたらムカッときますよね。でもそういう隔てる中書きをイエス様が取り払ってくださった。ユダヤ人も異邦人も外国人も一つにしてくださった。この隔ての中書きをイエス様はすでに取り払ってくださったのだ。パウロが外国にイエス様の福音を伝えたのはこのことなんですね。このことがあったから、もう私たちは全てが神の家族とされたんだということを伝えるために、パウロは喜んで外国に宣教していったわけなんですよ。ただしイエス様が来る前はどうだったのかというとですね、このように書かれています。だから記憶しておきなさい、あなた方は以前には肉によれば異邦人であって、手で行った肉の割礼あるものと称せられる人々からは無割礼のものと呼ばれており、またその当時はキリストを知らず、イスラエルの国籍がなく、約束されたいろいろの契約に縁がなく、この世の中で希望もなく神もないものであったというふうに言っています。そうなんです。イエス様が来られる前はですね、私たちは異邦人として蔑まれていたんです。本当の神様を知らなかったわけなんですね。そのことがここで言われているわけなんです。私はね、この時にやはり先週見た映画を思い出すんです。あの天地創造は確かに暗いんです。でもそれは私たちの心の暗闇というのを表しているんじゃないでしょうか。神様が天地を作ったのに、そこで神様の言いつけを守らずにですね、禁断の実を食べて、そして神様に背を向けるものとなりましたね。そしてそれから始まったカインの殺人、バベルの塔、ノアの洪水、アブラハム物語。人間がこんなにして神様に良い良い良いと作られながら多くの罪を犯してきた。そしてその心の中は本当に闇だった。私はそれを請求にとってですね、怖い神様さようならと教会を去ったわけなんですけども、その後で神様は愛の方だということを知るまでに本当に長い時間かかりました。約20年ほどかかったんですけども、あのエイブラハムと呼びかけた神様の愛を知るまで、私はやっぱり暗闇の中を歩き続けていたなということを思うんですね。 創造主なる神様に背を向けて罪の中をうごめく人間の心の闇、あれは本当に天地創造の映画の中で描かれている通りだなということを思うんですけれども、しかしそこに神様はイエス様を送ってくださった。そして敵意としか思えなかったこの隔ての中書きを取り外してくださった、十字架と復活によって廃棄してくださったということをこのエペソ書の中で語っているわけですね。ですからエペソ書の中でこのように言われています。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのであると言っています。隔ての中書きがイエス様の十字架の復活によって取り払われたんです。そしてイエス様を救い主と信じる人は全て神の家族になるという道をイエス様ご自身が切り開いてくださったわけなんですね。そしてそれは愛の神のなせる技であるということを示しているわけです。ルカはだから今日のところこんなにも詳しく書いているわけなんですね。これで思い合わせるのが、今からちょうど20年前なんですけれども、家内と私は栃木県那須のペンションに行ってみようということにしたんです。ペンションに泊まって美味しいものを食べようというふうに企画してですね、2006年の7月の25日に那須の方にドライブしていきました。ペンションに行く道がなかなかわかんなくてですね、それである道のこう、道を入っていったんですよ。そうしたらですね、急に警察官がドワーッと出てきたんです。どこ行くんだーって。何したかわかりますか？那須の御用邸に行く道に私たちは迷い込んでしまったんです。免許証拝見。それからナンバープレートをカシャッと写真撮られてですね、どこ行くんだ、何の用なんだ、何も悪いことしてないんです、ペンションを探してるんです、ここにペンションはない、ここは御用邸だって怒られてですね、そしてパトカーで私たちずーっと出口まで護送されていったわけなんですね。まあ、両手は縛られなかったですけども、で、ここには入らないようにということがあったんです。何にも悪いことしてないのになということがね、20年前にあったんです。寄るな、触るな、汚らわしいと言って言われたような気がして、非常にね、私はね、あれ忘れられません。人間の王侯貴族は、国民を遠ざけることによって、自分の尊さを守ろうとする。私たちの神様はそういうことをしない。諸手を広げてですね、愛する御子を私たちの世界に送ってくださって、そしてイエス様は命がけで私たちに神の家族となる道を切り開いてくださった。そういう神が私たちの神様だ。ご用邸さようならって言ったんです。私は戻ってきたわけなんですけどもね。そうなんです、私たちはイエス様のおかげで神様にもろ手を持ってよく帰ってきたねと迎えられる神の家族になる道が切り開かれているわけなんですね。今日は神の家族という時代でお話ししましたけれども、このことをパウロが言った言葉を持って締めくくりたいと思います。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中書きを取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。そこであなた方はもはや異国人でも宿り人でもなく、聖徒たちと同じ国籍のものであり、神の家族なのである。感謝してお願いいたします。天の父なる神様、私たちの心には隔ての中書きがあって、自分を尊いとして他の人のみならず神様をも排除する時があります。自分を神のように思いなす偶像礼拝の罪を悔い改めます。イエス様が私たちの罪をあがなってくださり、隔ての中書きを取り去って神の家族となる道を開いてくださったことを感謝いたします。どうかイエス様が示してくださったあなたの恩愛のうちを神の家族として互いに愛し合い生きるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
主ともに向かせば